皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大宇宙から見た日本再生です。いろいろとですね、まあ最近になりまして宇宙物理学のことも微生物のことも含めて科学のパラダイムがすっかり変わろうとしているわけですね。まあ今までのようにアインシュタインのが説くような閉じた宇宙だけの議論ではもう収まらなくなってきて、今のこの宇宙の外側に大宇宙がある。まあそれはこの世の原点と言ってもいいし、あの世の世界と言ってもいいし、始めと終わりのないエネルギーの塊の世界と言ってもいいわけですが、まあそういうものがあるんだということがですね、まあだんだんこう否定できなくなってきて、そういうものを意識して実際にそういうことをまあ使ってですね、いろんな仕事をする人も出てきてるわけですね。これはものすごく大きな変化だと思うんですね。まあ今までの歴史を見てもですね、天動説、地動説の話を見ればわかるように、科学者って一番頭固い人たちで、まあ彼らがですね、その新しいものを受け入れるまでには相当な時間がかかるわけですけども、まあ実際にはですね、もう新しい世界を見てる人たちが、どんどん元気に出てきてるわけですね。ちょっと考えればわかるんですけども、その、理屈だけで組み立てた世界、リニアな世界っていうのかな、だけで今仕事をして生きていくとですね、こんなにつまらないものないと思うんですよね。あらゆるものをですね、値段を調べて、一番安いものだけ取って、一番安いものを買えたら最高の幸せと思うと。いや、まあそういうのないと思うんですよね。やっぱりそれから一挙手一投足はですね、利害損得を考えてやると。無駄な時間は一秒たりとも作らないと。まあ仕事の中ではね、よくそういうこと言われますが、でもその遊びのない仕事の状況っていうのが、まあ人を精神的にも追い詰め、肉体的にも追い詰めですね。で、ちょっとそういうことを続けてると、なんか未来の商売の種がなくなっちゃった。新しい商品とか、新しい未来の開発の種がなくなっちゃったと。まあそんな状況になってるわけですよね。で、もうこの世は閉じていて、で、すべてはですね、リニアに動くと思えばですよ。今みたいにものすごくこう落ち込んでる状況、世の中がですね、これはもう全くその出口は見えなくなりますね。ものすごい大嵐でもですね、次の日は綺麗な台風一過になるという、世の中は本来複雑系なわけですね。しかしその単純系リニアにものを考えているとですね、いや、なんか本当にひどい状況が始まればずっとひどいままだと、何の未来もですね、明るいものは見えないというふうな発想になっていっちゃって、実にこれはつまらないし、ですからそういうふうに考えている人たちってどんどん元気なくなっていってるんですよね。いつも青白い顔をして、いつも理屈こねてですね、一生懸命そのパワーポイントを作ってんだけど、やってもやってもですね、不安は消えず、物事うまくいかず、元気がなくなっているという、その悪循環じゃないかと思うんですね。ここでですから大宇宙と申しますが、この世の原極っていうものを、一番元の世界を考えるならばですね、やっぱり我々というのはやはりその天のプロデューサーのもとで生きているわけですね。この生命の根源というもののところがあって、それがある種の生命のプロデューサーですよね。この人たちが、まあ、玉の尾って言うんでしょうかね。まあ、こういうものを通じて、人を動かしてるわけでしょう。で、じゃあ何をしようとしてるかですよね。やっぱりそれはこの地球の40何年間、6億年の歴史を見ればわかる通り、まあ、この地球であり宇宙をですね、よりよく綺麗に、まあ、光と愛に満ちたものにするようにしてんだと。それ言い切ってしまっていいと思うんですよね。短い時間で見るとですね、ものすごいその天変地異があったり戦争があったり大きな破壊やですね汚染があったりするんですが少し長い目で見てみるとですねやっぱりそういうことを通じながら地球はどんどん進化しそして豊かな星になってきてるわけですね。ですからやっぱりこうやってどんどんやっぱりこの地球全体をですね物質的にも精神的にもまあレベルを上げていくっていうのがですねまあ、天が一番この宇宙って言いますか小宇宙に対してやりたいことなんだろうと、まあ、それは想像がつくと思うんですよね。だから例えばそれは全て相似形で考えるならばですよ、家庭がですね、ね、それこそ男性と女性が、出会って始めた家庭がですねだんだんこの年を重ねるに従ってね豊かな家庭になっていけば 皆さんいいなと思うし、それから誰かベンチャー的に始めた会社がですね、年を経ていい会社になってくれば、まあいい会社だなと思うし、国もですね、建国の時はすごくね、まあ創造しくてですね、落ち着きがなかった国がですね、まあ時間とともに落ち着きがあって、質的にもですね、いい国になってくれば、あ、いい国だなとみんな思いますから、このいいなと思う、どっから来るかわかんないような、このごく自然な感情っていうのが、やっぱりこれ天のプロデューサーがですね、望んでることなんじゃないんでしょうか。ね、理屈っぽく考えてると全くそういうことを感じなくなるんですが、まあ理屈の頭ってのはちょっと歪んだ頭になりますからね。やっぱりその、ふっとですね、全体を見て感じてみるとですね、やっぱそういう力のもとで、みんな動いてんじゃないかなと思うんですね。フラクタルっていうことを考えてもよくわかると思うんですね。フラクタルってのはこの世は相似形だという意味ですから、ですからこの例えば大きすぎて見えないものは小さいものから見て判断すればいいし、小さすぎて見えないものは大きなものから見て判断すればいいわけですよね。そうすると例えば目に見えないものだったら目に見えるものから類推して判断するってことはできるじゃないですか。例えば人の生き死に言ったらなかなかわかりませんわね、自然人はね。でも例えば法人だったらわかりますよね。法人だって人ってついてるわけですから、例えば法人が生まれるときってのは、まあ、会社を作りたいっていう大きな意志があるわけでしょ。大きな意志がなければ会社って生まれませんよね。あれ非常にめんどくさい作業ですから、会社作るっていうのは。だからやっぱり自然人だってどっか意志があるんじゃないですか、作ろうと思う。だから会社作るときに定款で作りますね。何やるか書いてある。な、人の自然人もあるんじゃないですか、自然人にも定款が。なんかインドの方行くとですね、なんかの葉っぱに書いてあるっていう人があって、この定款をですね、まあ見に行って、それが見えたとか見えないとかいう話も聞いたことありますが、まあそれはともかく。ただこの会社もですね、定款はあったって、定款通りに仕事をしてるかしてないかって別ですよね。定款通りに仕事してないこともありますよね。だからやっぱり自然人も同じで、定款通りに仕事してない、生きてない人も結構いるんじゃないでしょうかね。だから別にどうかってこともないんですけども、まあそのうちその定款とあんまり違ったことやってると、はて、自分たちは何の会社なんだろうなと思うことがあって、で、改めてその定款を作り直そうってことありますよね。定款って後から書き換えられますから。人生もそうで、なんかいろいろ生きてると、一体俺は何のために生きてんだろうかなと思う時があって、で、ちょっと振り返ってみて、もう一回自分の人生定義し直すと、もう一回元気出てきたっていうことありますよね。これそっくりじゃないですか。それから、株主ってのいるわけね、会社は。株主の役職員っていて、で、株主は会社出てこないんですよね。でもいるんですね。人生も同じで、やはり株主って言いますか、この作った人ってどっかいるんですね。で、会社の場合、例えばですね、株主なんかいねえもんだと思って、役職員がデタラメやってんと、そのうちその、なんか株主からクビにされちゃいますよね。人生もなんかそんなことあり得るんじゃないんでしょうか。あんまりその、一番初めに作った人の意図と違うことをやってるとですね、あんたそれおかしいよと言われて、それでも改めないと、忽然と消えちゃうようなことってですね、なんか起きてんじゃないんでしょうかね。さらにその、会社畳むときってのもよくわかりますよね。会社畳むときっていうのは、いろんな畳み方があって、例えばその会社がですね、本当倒産して、暴力団に入り込まれて鍵変えられちゃって、会社に入れない。会社に一生懸命行くんですが、中に入れない。自分はいてまだ会社続いてると思ってんだけど、会社の中に入れないから会社の業務ができない。会社の電話も取れない。会社のメールも使えない。こういう状況というのは、まあ言ってみれば、俺まだ生きてると言ってんの、思ってんだけど、体が死んでる状態ですよね。やっぱりなんか一番悲惨な死に方じゃないでしょうかね。まだ俺は生きてると思ってても、体が、ね、その自分を入れてくれなくなったら、生命を入れてくれなくなったら、その生物としての体は死んでるわけですから、まあ会社だってそうですよね。中誰も入れなくて、人もいない、電話もかからない、メールもつながらなければ、なければ、初めは故障かなと思ってても、そのうち、あ、これ会社なくなったんだな、潰れたんだな、ってみんなわかりますもんね。まあ人生もなんかちょっとそういう悲惨な死に方しちゃう人っていますよね。反対なんかこう、役割を終えて、この業務はもう全部おしまい、ね、やることやったからおしまいにしましょうみたいなやめ方もありますよね。あるいは誰か次に任せますと。自然人と違って法人の場合はですね、生命の再生ってできますから、継承してくれる人がいたらですね、基本的にいつまでもそれ続けられるわけですね。 だからその精神を継承し、そして肉体を継承し、でやっていくことができればですね、まあ会社いつまでも続いていきますよね。だからその、まあ自然人の場合はちょっとそこはですね、なかなか我々見た目にはですね、その生命のこの継承っていうのはよくわかんない部分はありますけども、まあとにかくなんか同じようにですね、誰か思いを継承してやってくれる人がいればですね、例えばその会社の仕事と同じようにですね、人生のなんか仕事もですね、まあ親から子へ、あるいは地域で引き継がれていくっていうことは大いにあるんじゃないんでしょうかね。さらにその、まあ会社の場合ですね、いろんな人たちがそこに関わって仕事してるわけですね。で、やっぱこの人の縁によってですね、会社も動いてくるわけで、やっぱ人生も同じですよね。人の縁によって動いてきますから、この自分の人生と思っていても、誰と接するか触れ合うかによって人生はすっかりやっぱり変わってきますよね。それからその、会社に例えば長くこう勤めていると。サラリーマンやってると。30年ぐらい同じ場所をですね、自分の家と会社の間行ったり来たりしてると。その間の景色しか知らない。その間の人しか知らない。ところが会社辞めて全然別の仕事してみた、全く別の場所行ってみた。そうするとですね、会社辞めて初めて分かることってありますよね。会社を外から眺めてみた。ああ、なんか会社って外から見たらこんな風に見えるのか、みんなこんなことやってんのか、あるいは世の中ってこんな風になってて、こんな人もいるのか、こんなこともやってんのか。会社辞めて初めて分かることって結構多いと思うんですね。死んで初めて分かることと同じだと思うんですね。死んで初めて分かることと同じで、ああ、なんかこんな風に、世の中なってんのかなと。まあ、死ぬと初めて見えることってのも結構あるんじゃないでしょうかね。だから天国地獄ってのはありますよね。前から言ってるようにその天国というところは明るくあったかいってところですね。だからこの明るいっていうのはよく見えるっていうこと。だから善なることをやってるってことですね。で、あったかいっていうのは愛情があるってことですから、こういう明るくあったかい会社にいる人たちってのはやっぱり幸せですよね。顔も温厚な顔してるし、まあなんか苦労はあるんですけども、その苦労がより明るく暖かくなるための苦労ですから。まあ苦労をしていくとですね、だんだん明るく暖かくなっていくんで、末が良くなるわけね。ところが地獄の会社っていうのは、暗く冷たいことやってますから、こうみんな考えて行動すればするほどね、冷たくなっていくんですね。この会議をして結局ですね、どんな結論になったかっていうと、自分だけが独り勝ちする方法を見つけたとかですね。あるいは会議をやって結局何が決まったかっていうと、隣人をですね、蹴飛ばして追い出す方法を見つけたとかですね。こうなるとですね、会社で物事を決めて頑張れば頑張るほどですね、本人も周りも冷たくなっていくんですね。冷たく暗くなっていくんですね。ですからやはり会社にもですね、こうやって天国地獄がはっきり分かれていて、まあでも地獄になれた人っていうのはそういうもんだと思ってますから、とにかくね、世の中ってのは人を蹴落として自分のことだけ考えればいい。これができるのが本物のビジネスマンだと思ってる人も決して少なくないんで、だからやっぱり人生も同じで、まあ、そんな風に物事考えてる人もいるだろうし、反対に会社は世の中をより良くすることだ。大宇宙の根本的な意志に従ってですね、地球がここまで進化生成発展したように、会社も世の中も地域もあらゆる産業もより良き方向に進化生成発展させることが仕事なんだと思ってる人は、まあそれはそれなりに仕事していくんでしょうね。まあこんな風にですね、まあ大宇宙から見るとですね、人も会社もよく似たようなもんでありまして、まあなんかこの非常にね、短い、あるいは人生、あるいは会社員の、ビジネスマンとしての時間の中ではありますけども、まあいろんな喜怒哀楽を経ながらですね、いろんなことを学び、そして、まあたまには切り役になり、たまには切られ役になって、この大きな世の中の発展というものを支えているわけですね。これがその世の中の実相ということだとしたらですね、日本再生ってどういうことなのかなんですよね。やっぱり日本再生というのは、本来その、あるべき方向にもう一回エンジンを切って、エンジンをかけるということなんですね。やはり何度も何度も言いますけども、今のこの時代は、アングロサクソンが主導した近代化というもの、物質文明の、まあ、急激なブーストですね、物質文明を急激にこの持ち上げていくという時代がですね、ずっと続いてきて、まあこれが一通り終わったという段階ですから、ですから、この、数百年間の近代化を全部否定するわけではなくて、まあその中のエッセンスを生かして、弁証法的にですね、こ この先の新しい日本を次の段階にアップグレードする。これがその日本の再生という意味だと思うんですね。なので、その今我々がどんな衣食住の形をしているかっていうのは、本質的に未来とあまり関係なくてですね、衣食住の形っていうのは、まあその時々に変わるものですから、やっぱりそれは環境が変わればですね、衣食住の形当然変わるわけですから、まああんまりその今の衣食住、現状にこだわることなくですね、まあ、これまでの時代よりも、より明るく、より暖かくなるような世の中ってどんなやり方なのと、どんな戦略を持って人が住んで、仕事して、いろんな教育も受け働けばですね、より明るく暖かくなるか。まあ、これを考えてですね、具体的に行動するっていうことが、まあ、最大の使命なんだろうと思うんですね。ですから、より善なることというのは、まあ、鉄砲を撃つことって良くないことですね。やっぱり人を殺すわけですから、そういうことではなくて、やはりみんながですね、知らず知らずのうちにですね、まあ、生活も良くなり、それから仕事も良くできるようになるという、そういうなんか戦略あると思うんですね。まあ、それをこう採用していくことだと思うし、そしてやっぱりこの支え合うということですよね。支え合うというのもですね、別にこの財政資金をばらまくという意味ではなくて、むしろそれは暗いことなんですよね。金のばらまきってのはですね、たくさんもらう人と全然もらえない人が出てくるわけですから、これは非常に大きなですね、不公平を生み、むしろ世の中をますます暗くして冷たくしていくんですね。逆効果ですよね、これ。ですから、そういうのはやっぱり やっちゃいけないことで、やっぱりなんか本来のあるべき姿というのは、1たす1を3にしないと、人は生きていかれないという現実に向き合った時に、なんか見えてくるんじゃないんでしょうかね。金の力ももはやない。なんか権力の力ももはやない。で、その時にやっぱり自分たちで支え合わないと、これはなんか何もできないねと。彼と権力の関係だけで結ばれたんでは、みんな友倒れだねという状況をみんながですね、悟った時に、まあ、その中の元気のいい人たちが、明るく温かい人たちがなんか出てきて、もう本来の姿に軌道を戻していく。まあこれがですね、大宇宙から見た時の日本再生なんだと思うんですね。ですからこの数百年間というのは、やっぱりちょっと歪んでるんですけども、逆にこれだけ歪ました形でですね、何やったかというと、やっぱりある種人間と物質を進化させたんでしょうね。やっぱり相当なんか天もですね、ここは急いでいて、大宇宙も急いでいて、相当その短い時間にですね、まあ物質文明を進化させ、それに人間を適応させてきたわけですから、やはりそのなんか物質文明に対するですね、天の思いっていうのもそこにあると思うんですね。石ころ一つで、その辺にあったってずっと使われない石ころですが、まあ、この石ころを溶かしてですね、上手にその加工すれば、携帯電話にもなってですね、いろんな機械にもなって、多くの人の役に立つようになるわけですね。ですから、物質文明ってのも考えてみればですよ、まあ、石ころ一つがですね、いろんな人の役に立てるような素晴らしいチャンスを与えられることだと、まあ、そういうふうに考えてもいいわけでありまして、大宇宙から見ればですよ、まあ、それはそれなりに一つ意味があることなんだろうな、いう感じはするんですね。ですから、そういう形で、こうちょっと遠目で見ればですね、なんか我々は一つの大きなですね、歴史と申しますか、宇宙のね、進化の流れの中に今もいるわけですね。その流れをですね、やっぱりよく見極めて、その流れが行く方向というもの、明るく暖かい場所というものをよく見極めて、そこにその具体的にですね、みんなを進めていくための戦略というものを、やっぱり具体的にその考えて実施していく。これが本物の日本再生だと思うんですね。決してその今のその経済やシステムをですね、おもりするためにやるのが日本再生でもないし、いたずらになんかですね、力だけをね、誇示するためにやるのが日本再生でもないし、で、そういうことをやるとやっぱり堂々巡りで全然前に進まないと思うんですね。やっぱなんか天はですね、もうこの辺ではっきり縦分けみたいなことをやってるように見えるんですよね。うまくいってるとこと言ってないところの差がですね、あまりにも顕著だと思いませんか？ですから、こういうのを見てると、やはりこう、人は知らず知らずのうちにですね、大自然がこう、いろいろね、ブレーキ踏んだり、アクセル踏んだりしていて、で、本人の気づかないところでそういうものが行われていて、その結果として、まあ、なんかその、ね、人間の関係や人間の力にも大きな変化がですね、出てきてるんだと。まあ、そう考えた方がですね、わかりやすいんじゃないかなと思うんですね。まあ、21世紀の日本っていうのは、まず日本からだと思うんですけども、そうやって今までのこの近代化の時代をですね、踏まえて、それを弁証法的に昇華させた、新しい、まずこの衣食住の形を作る、 そこから、まあ、全てが始まるんでしょうね。やっぱりこの限界、宇宙のっていうのは物の世界でもありますから、やはり物の部分をですね、気持ちとともに作り直していくっていうことが、まあ、非常に重要なことで、でそれが要するに精神的な、ね、豊かさの前提として、でなんか物の世界を整うという形になっていくんだと思うんですね。まあそんなことで、これから先の日本もですね、今までとはね、だいぶ違う形で変化していくんじゃないかと思います。皆さんでね、やはり大きな目線を持ってですね、日本の再生やっていくことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大宇宙から見た日本再生ということでお伝えいたしました。ではまたまでお目にかかりましょう。さよなら。